皆さんこんにちは、袴田真由子です。さあ今年も始まりました、高校生島田の仕事を探る。今年度はこちらの皆さんが島田市内の企業を取材していきます。それではまずは自己紹介、意気込みもお願いします。
島田高校の鈴木陸斗です。緊張していますが、今年1年間頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。
島田工業高校の2年の野村智香です。私は島田市に住んでいますが、まだ島田市のことを知れていないので、このラジオを通して知っていきたいと思います。1年間よろしくお願いします。
島田商業高校の清水梨沙です。私はこの春から島田に引っ越してきたので、このラジオを通して島田について知っていきたいと思います。よろしくお願いします。
そしてもう一人、島田商成高校の角田結菜さんの4人で取材をしていきます。みんなよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回取材させていただくのは、島田市金谷にある株式会社増商です。まずは社長の増田さんから会社について教えていただきます。よろしくお願いします。
株式会社増商の代表取締役をしています、増田直樹と申します。よろしくお願いします。私どもの会社は、昭和12年に私の祖父にあたります増田初次が創業した会社です。創業当時は石炭だとかコークスだとか縄だとか、そういった藁製品ですかね、そういったものを中心に商売をしていたというふうに聞いてますが、まあ、昭和30年代に入って LB ガスの販売をするようになり、それからガソリンスタンドの経営という形で、時代の変化に伴って業態を少しずつ変えながら、商売をさせてもらってます。でその後、まあ、LP ガスの販売をしてたもんですから、配管工事とかはもともとしてたもんですから、そういった関係で水道工事をやるようになりました。で、まあ、ここの事務所を移転してきたのが2003年なんですけれども、ここの移転と同時に太陽光発電の販売だとか、住宅のリフォームと、そういったことをもやるようになりました。で私どものまあ経営理念として、エネルギーと環境を技術し、明るい快適生活を提供する企業であるというのをまあ掲げてるんですが、今までの関連の仕事からこう派生して業務をまあ拡大してきたという形になります。で、昨年には、まあ、サウナ事業というものに、まあ、新たに取り組みまして、昨年11月には、スマタ橋のところに、バレルサウナというものを設置して、その運営、それからバレルサウナ本体の製造販売という事業を始めました。で、後ほど、まあ、行ってもらう石畳茶屋という施設があるんですが、そこの行政財産使用許可をいただきまして、今年の7月15日頃にオープン予定として今準備を進めているところです。会社の概要としては以上になります。
社長ありがとうございます。さあ今社長から会社の概要を教えてもらいましたけれども、野村さんどう思いました？
と時代背景に合わせながら製品を作ったり、地元に密着している会社なんだなというのがすごい伝わりました。
清水さんはどう思いましたか？
と開業当初は石炭とかコークスとかを扱っていたのに、今は太陽光の供給とか住宅のリフォームとか関連する事業にどんどん発展していってるのがすごいなと思ったし、そう明るく快適な生活とお客様に寄り添っているところがとてもすごいなと思いました。
鈴木さんはどうですか？
いろいろなエネルギーとかに関わっていたりとか、配管から水道管とかいろいろ派生していく感じが、時代がこう長い間続いてるっていうのが分かって面白いなって思いました。
社長、今の高校生たちの感想を受けていかがですか？
はい、特に2003年にですね、太陽光発電を販売するようになった時に、当時の太陽光発電というのはなかなか高くて、なかなか採算が合わないもんですから、オール電化とのセット売りっていうのを提案されたんですね。オール電化にすることによってのメリットを利用して太陽光をつけてもらうと。で、当時、まあ、LP ガスの販売もしてるもんですから、オール電化ってすごいライバルで、エコキュートだとか、すごくライバル視してたんですね。で、まあ、そういう形でオール電化とのセット売りを進めてたもんですから、 周りのガス屋さんからお前ガス屋のくせにオール電化売るのかというような批判もちらほらあったんですけれども、まあしっかりやっていこうって思ったのは氷屋の話を聞いたからなんですね。昔は冷蔵庫が開発される前は氷屋って業種があったと。でも時代の変化に伴って氷屋って業種がなくなっていったと。で、当時の多くの氷屋さんが自分たちのお客様に冷蔵庫を売ろうとしなかったんですって。なんでかっていうとライバルだから。でも利便性は明らかに冷蔵庫が上回ってるんで、氷屋さんという業種がなくなっていったと。で、当時のガス業界にも同じことが言えて、お客さんは別にガスが欲しいわけじゃなくって、快適にお湯を作ったり安全に煮炊きできたり安くお湯を作れればいいんであって、それがガスだろうと電気だろうと関係ないと。やっぱりそのお客様のニーズに合った提案を我々ならできるんじゃないかということで、太陽光発電を本格的にやるようにしたんですね。やはり時代の変化に伴って変えていかないと、やっぱり企業として生き残っていくのは難しいということをその時学んで今までに至ってます。
なるほど、よくわかりました。社長ありがとうございます。そして社長、今回は特別にその新しく取り組んでいるサウナ事業について実際に見せていただけるということですよね。
はい、今石畳茶屋を工事中なもんですから、今から現場に行ってみましょう。
はい、はい、さあ石畳茶屋に到着しました。今まさに本当に工事佳境という感じなんですけれども、ここからは担当の森さんにお話を伺っていきたいと思います。森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こちらどのような施設になるんですか？
こちらがですね、飲食店だったりとか、あと民間の図書館だったりとか、サウナだったりとかの複合施設となります。
サウナだけじゃないんですね。
そうですね。で、この施設名がですね、石畳茶屋園という名前でして、はい、縁側の園という場所なんですけど、そもそも先ほど弊社社長の増田から説明があったように、弊社というのはこの地域のインフラ、水道だったりとか電気だったりとか支えている企業なんですね。なので私たちの事業というのは、町が衰退していくと事業も衰退してしまうので、この施設を起点にこの地域の活性化の起点となるような施設にしたいという思いを込めて、つながりができるような施設にしたいということで、今回このような施設を作りました。
具体的にはどのような施設になってくるんでしょうか？
この地域にではですね、本当にこの地域の方々が、集まる居場所が存在していないと思ってまして、なのである種相反するコンテンツをいくつも入れてるんですね。それが和食カフェとか図書館とかサウナというコンテンツを入れてるんですけど、居場所がないのでオールターゲットを取り込みたいという思いで相反するコンテンツを入れたような複合施設となります。
どの場所も癒されそうですね。
そうですね。なので本当にここに来て、利用者からその方々を当事者にしたいなという思いがありまして、なので長く滞在できるような施策を打ち出していきたいなと思ってます。
どうかな。
落ち着いた雰囲気があって、ぜひこれは来てみたいなと思いました。
完成が楽しみだよね。
いや、すごい歴史を感じるのと、これから完成するっていうところを想像すると本当に楽しみで気持ちが高ぶっています。
もともとあった施設を本当にうまく使った形で生まれ変わらせる、どうですか野村さんは？
いろんな方が本当に楽しめる施設になっていると思うので、できるのがとても楽しみです。
この昔ながらのこの梁だったりとか柱も太いし、はい、そのあたりをうまく利用してますよね。
何でもそうなんですけど、磨き上げればもう素晴らしいものになると思ってるので、この元々あった場所をとにかく磨き上げるためのコンテンツを弊社で用意した形ですね。
だから新しいんだけれども、どこか懐かしい感じもする施設だなって感じました。
で、まさにこの目の前にある奥戸さんっていうような釜が置いてある場所があるんですけどね、
はい、
ここで羽釜でご飯を炊いてですね、それを提供するような施設でもあるので、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います。
ここのカフェではどんなものが食べられるんですか？
基本的には一汁一菜の和食御膳というものですね。なのでご飯と味噌汁と蒸し野菜を提供します。で、それ以外にもいわゆるサウナ飯、通称サ飯っていうんですけどね。で、それをこう野菜とかで出たフードロスを活用してキーマカレーを作ったりとか、麻婆豆腐作ったりとか、あとハヤシライス作ったりとかっていうようなものを提供していきます。
そこにせいろがあるんですけど、
これで野菜を蒸すんですよね。で、 この地域って割と美味しい食材が多くて、でどの食材でもこうトッピングというか、あの調味料とかかけちゃうと、どの食材でも同じ味になってしまうんですけど、一汁一菜にしたのがその理由で、この地域の本当に美味しいものを届けたいというか、そういった思いで蒸し野菜を提供します。
本当に完成が楽しみなんですけれども、やっぱり何と言っても、
そうですね。私たちの新規事業のサウナの方を見ていただきたいので、今からサウナエリアに行きましょう。
よろしくお願いします。森さん、ここがサウナ。めちゃくちゃいい環境ですね。
そうですね。ここが男女で入れるアウトドアサウナ施設ですね。
男女で入れるんですか？
男女で水着を着用して入る場所でして。サウナって本来は、最も地球上で平等な場所なので、男女で入らせたいって思いで、この施設を作りました。で、このサウナがバレルサウナというサウナなんですけどね。これが大井川の県産材ヒノキを使ったサウナですね。
もう本当にヒノキのいい香りがしていますし、で、ウグイス、鳥のさえずりは聞こえるし、
はい、
ちょっと目を移すと、島田市内が見渡せる。
そうですね。で、晴れていたら富士山が見えるという場所ですね。
最高のロケーションですね。
そうなんですよ。
どんなことを意識してこのサウナ作られたんですか？
最初の説明でもあったように、この施設は縁をつなぐ場所なんですね。で、縁をさらに深掘って、ここに来た人たちとご縁をつなぎたい。縁をご縁にブーストさせる場所として使いたいなという思いで、こう、プライベートサウナを作りましたね。
何か聞きたいこととかある？
図書館とか、サウナとか、お食事どころとか、いろいろいい意味で共通点が少ないというか、そういうものを一緒にしようとした、そういう理由とかっていうのは何かあったりするんでしょうか？
この金谷地域というのは、私たちはここをみんなの居場所にしたいと思ってるんですけど、どのターゲットに対しても居場所がないんですね。だからこそある種相反するコンテンツを入れることによって、オールターゲットを取り込みたいなという思いで作りました。で、このバレルサウナの熱源がですね、薪と電気とガスから選べるんですけど、弊社もともとその LP ガスをやっているので、今回はガスストーブを使用しています。
今実際に、できたばかりなんですよね。の、サウナにみんな入れてもらってるんだけれども、どう？
すごい、めっちゃいい匂いします。
何の香りかわかる？
いや、ヒノキの香りがすごいするなって思います。
どうですか？
めっちゃいい匂いがして、落ち着ける空間だなって思いました。
地元島田にこういう施設ができるってどう思う？
島田が、より一層活性化されるのが楽しみです。
みんな今日は本当にね、新しく生まれ変わる場所を見せていただいて貴重な経験できましたよね。いや、本当に社長森さんありがとうございました。
ありがとうございました。
4月15日に一応オープン予定ですんで、完成した際にはぜひ皆さんで来てみてください。
今回は株式会社増商の増田社長、そして森さんにお話をお伺いしました。忙しい中ご対応ありがとうございました。
ありがとうございました。